Okay, we're getting there. おはようございます、皆さん。Good morning. Okay, are you ready for the Word of God this morning?
皆さん、今朝、神様の御言葉を聞く準備はできていますか？
Today is going to be a little bit different. We're going to have my message, normal message about, well, it's not a normal message, but we're going to have my message, but we're also going to have our members meeting this morning.
今朝は聖書のメッセージをした後ですね、そのまま続けてですね、午前中に、教会の総会もやりたいと思います。ですから普段とはちょっと違う礼拝の形になります。
And we have a testimony from Nyla this morning too.
そしてまた、ナイラさんからの、ビクトリーウィークエンドに参加した後の証として、後ほどしていただきますので、皆さんお楽しみに。
So as part of our members meeting, in order to keep it short, I've been going through some of our points in my series on God, our Promise Keeper.
そして教会の総会の時間をなるべく短めにやりたいと思っていましたので、その中でお話ししたい内容を日曜日の朝のメッセージの中でやっています。
So let's read our key verses. Let's do it in English. Say no. So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie.
の手紙の6章の18節です。一緒に読んでください。はい。神は約束と誓いの両方を与えてくださいました。それは変えることのできない2つの事柄です。というのは神は偽ることができないからです。
Amen. And the next one, say no. The Lord detests lying lips, but he delights in those who tell the truth.
もう一つは、箴言の箇所です。一緒に読みましょう。はい。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time that we can gather together as a spiritual family, Lord.
天のお父様、こうして私たちが霊的家族として集まることができて感謝しています。
Thank you that, Everything we're going to share today is not hidden, but it's just open before you.
そして今日語る事柄は私たちから隠されているのではなく、あなたの御前において開かれているものです。
Lord, help us to be more like you and to be a better promise keeper, Lord.
そして私たちがもっとあなたのようなものになることができますように、そしてあなたが約束を守るお方であるように、私たちも約束を守ることができるように助けてください。
Amen.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. So, you know, we've been talking about how God is a promise keeper and He wants us to also be more like Him and be able to keep our promises and our commitments.
メッセージの中で神様が約束を守るお方であるということを語っています。そして私たちがそのような神様のようにイエス様のようになるために なって、そして私たち自身も自分が決めたことは守り続ける、約束を守るものとなれるようにと語っています。
And when we become a member here, we sign a covenant, to walk together and to do certain things.
そしてこの教会のメンバーになるときにはメンバーシップの誓約書というものに名前を書いていただいて、そして私たちはこれから共に歩んでいきますという誓約をします。
And our membership covenant is not just a set of rules.
そしてメンバーシップの誓約書というのはただ決まり、こうしなくてはいけない、あれをしなくてはいけないという決まりではありません。
But our covenant describes our values.
その誓約書の中には私たちが大切にしている、価値観というものが書かれています。
and hopefully it's values that are a part of us and not just on a piece of paper.
そしてただこの紙の上に書かれている価値観ではなく、この価値観が私たちの心の中に入っていることを願います。
and of course we're human, so we fail at times.
しかし私たちは人間ですから、それが守れないとか失敗も犯してしまいますが、
but our values are what keep usPointed in the right direction.
しかし私たちの中にある価値観 があることによって正しい方向を進み続けることができます。
It is not just values we believe in for Sunday morning.
そしてその価値観というのは日曜日の朝教会に来て信じているだけではなくて、
But it's values that we live by on a daily basis.
私たちが日々の生活の中でその価値観に基づいて生きていくというものです。
And so we looked at the first two, was it last week? I get confused where I'm at, but the first one was growth.
そして一つ目は、成長。
It says, I am committed to personal spiritual growth through consistent daily prayer and Bible reading and participation in a small group.
私は日々神に祈り、聖書を読み、スモールグループに参加することを通して霊的な成長を求めます。
And as I said before, I'll say it again, if the word of God isn't challenging you, it doesn't change you.
前にも私は語りましたが、もう一度皆さんに今日は言いたいと思います。もし神の言葉があなたにチャレンジを与えないのなら、あなたを変えることはできない。
You know, we talk about the importance of reading our Bibles every day.
聖書を読みましょう、それは大切ですよってよく言うんですが、
But sometimes we just, oh, okay, we have a checklist and we just check off, okay, I read my Bible today, but it really didn't go into our hearts because we're just reading to check off a list.
はい、じゃあ今日この箇所を読まなければいけないって言って、それを読んで、はい、読みましたってチェックマークをつけて、はい、終わりました。
But it's a lot.
っていうふうにしてしまうことが多いんですね。実はその読んだことからが心に入っていないただの習慣になってしまうことがあります。
But reading our Bibles is actually taking time to spend with our Father.
聖書を読むということは実は天にいるお父さんと時間を過ごしているということです。
What do you want to challenge me in today as I read?
この聖書の言葉を読むことによって神様何を私にチャレンジとして与えたいですか。
How do you want to change me today so that I can be more like your Son Jesus Christ?
お父さん、あなたの御子であるイエス様のようにもっとなれるように、どの部分を、私のどの部分を変えたいですか。
And that's why it's a value rather than just a rule.
ですから聖書を読むことも大切、価値ですよね。価値観として考えています。それはただ読まなければいけないという規則ではないんですね。
Value the word of God.
皆さん、神様の言葉、聖書の箇所を大切に、聖書の言葉を大切にしていますか。
AmenNumber two, discipleship.
二つ目はですね、弟子作り。
I will be a disciple and I will make disciples by following Jesus and reaching out to my friends and family.
私はキリストの弟子となり、イエスについていき、友人や家族に福音を伝えて、キリストの弟子を作ります。
Amen. If we value following Jesus, Jesus loves the lost.If we value following Jesus, Jesus loves the lost, and so we will follow like Jesus. We will be more like Jesus by reaching out if we're following Him.
私たちがイエス様の弟子となってイエス様についていくのならば、その時に考えることは、イエス様はまだイエス様を知らない失われた方々を愛していらっしゃる。そしたら私たちもそうなるはずですね。私たちもまだイエス様を知らない方々を大切に思って、イエス様のことを伝えることを大切にしてやっていくんです。
Amen. Okay, and today we're going to look at number three, which is generosity.
そして今日は寛大さというところを見ていきましょう。
Says, let's say it together. Say no. I will cheerfully give my tithes and offerings to God through my church.
では寛大さというポイントを一緒に読みたいと思います。はいはい。私は教会を通して喜びを持って神に。
Amen. Don't hear any amens out there? Matthew, Jesus said in Matthew, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be.
箴言と書いてありますが、違って、これはマタイの福音書です。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。
You know, we...Tithes and offerings are very important to the church.
十字返金と献金はとても教会にとって大切です。
But again, we don't want you giving out of a rule.
でもそうしなくちゃいけないから、規則だから捧げるという気持ちになってほしくないです。
We want you to give out of a value that you value and treasure your church, that you treasure what God is doing through your church.
この教会が大切だから、神様はこの教会の中でこの教会を通してなさっていることがとても大切だから、私は献金を捧げますという心になって、なったら素晴らしいと思います。
If there's no, if there's anyone here who doesn't have financial difficulties, please introduce yourself to me later. I would like to meet you.
皆さんの中で経済的困難に直面したことがない方がいたら、ぜひ私はその方と出会いたいです。
We all have financial difficulties.
私たちはやはり時に経済的な困難に直面するんですね。
In one of these Sundays, I'm going to let Michelle, I'm going to interview Michelle.
そして、今月にですね、この経済に関してミシェルさんにちょっとこう質問して証し的な時間を取りたいと思ってるんですが。
Because I think her testimony will be a great encouragement to you.
ミシェルさんが持っていらっしゃる経済に関する証というのはとても素晴らしい励ましになると思います。
That in the middle of our difficulties, when we stay faithful to give and be generous,
経済的な困難の中にあっても私たちが忠実に神様に経済的な捧げ物をしてそして寛大に捧げるならば
God takes care of us in unexpected ways.
神様が私たちに予想もしていなかった素晴らしい形で祝福を返してくださいます。
Many times in ways that are just so amazing that it's hard to describe.
そしてもう言葉では言い表せないぐらい素晴らしい方法で神様の祝福が流れてくるんですね。
And last year I talked about the stresses of finances. I did a series on the stresses of finances. Financial stress.
去年ですけれども経済的なストレスという話メッセージをしたんですが。
Managing the stresses of money and financials. God's way.
経済的にストレスを感じたらどのように取り扱ったらいいか、どのように神様の方法で経済を取り扱うかというメッセージでした。
And in that series, I talked about, what tithing and offering is.
その中で十一返金と献金の説明もしました。
And so I'm not going to go over that today.
ですから今日十一返金とはこうですよとか献金はこうですよというそういう説明はしません。
But because this is also kind of a members meeting also, I thought it important to let you know how your tithes and offerings are being used.
今日の礼拝のメッセージはまあ総会とつながっていますので皆さんに今朝ですね、そのこの教会に、集められる十一返金のと献金のはどこに行くのかどのような使い方をしているのかということをお話ししましょう。
How does your giving or not giving affect us as a spiritual family here?
そしてまた皆さんが捧げる献金また皆さんが捧げないときどのようにそれが教会に影響を与えるかということもお話ししたいと思います。
I'll tell you a secret that's not really a secret.
秘密ではない秘密を教えましょう。
We are a small church.
それは私たちの教会人数少ないですよね。そんな大きな教会ではありません。
With a big vision.
しかし私たちには大きなビジョン幻があります。
We are not to be pitied because we're a small church.
小さい教会だからかわいそうに思ってほしいとは思っていません。
God has done much and great things through us as a church.
教会としてとても偉大なことを神様なさっています。
And even though we are small, we've been a blessing to many other churches and people.
そして私たちの教会は小さいですけれども他の教会外の人外部の方々のにとって大きな祝福になっていると思います。
You know, you look around you and many of the things in here we didn't actually pay for but they were blessings from others to us as a church.
この礼拝堂の中を見回してみると私たち自身が購入したのではなく他の教会から祝福されて購入できたというものがたくさんあります。
But we need to remember that Being generous is a commitment and a value that we make as a church, as a spiritual family. Being generous and committed to our tithes and offerings is a value that we're committed to.
寛大に捧げる、また十一返金、献金を忠実に捧げることは、この教会として私たちが持っている価値観の一つです。
And if we don't take this commitment serious, it not only hurts God and what He wants to do through you.
そしてこれは私たちが決めたコミットメントですから、私たちが真剣に自分のものとしてしていかないと、それが。
It hurts the church as well. It not only hurts God and what He wants to do through you, the blessings that He wants to pour out on you.
その忠実に、 捧げるというコミットメントをしっかりと自分のものとしてやり続けていけないといかないと、神様、また神様がこの教会でなさろうと思ってらっしゃる働きに、害が及ぶだけではなく、
Because God will always love you.
まあ、でも、もし捧げなくても神様は必ずいつもあなたのことを愛していますが、
But there are many promises that God gives that are attached to our responsibility of being generous and
しかし私たちが捧げ物を通して寛大さを表すことによってやってくる祝福というのがあるんですね。
And so when we don't take this commitment serious, we not only hurt God, but we hurt our spiritual family.
ですから私たちがこの捧げ物というコミットメントを真剣に自分のものとしてやっていかないと、神様を傷つけるだけではなく、この教会家族をも傷つけてしまいます。
Because we belong to one another.
というのは私たちは互いに属するものだからです。
And there was a young person that asked me a few weeks ago.
ちょっと前にですね、ある若者が私に質問しました。
And it could be he or she, but I'm just going to reference as a he.
で、まあそれが男の子、女の子ということは。
Keep saying he and she every time.
いませんが、まあ日本語だとその人って言えばいいですね。英語ではまあ彼って言いますか。まあ、
and he asked me, why do we give our tithes to the church?
その人は私に聞いたんですね。どうして十一返金を教会にするんですか?
I thought we give it to God.
十一返金って神様にあげるんじゃないんですか? 教会にあげてるって何ですか? って。
And I thought, that's a good question.
で、その質問をされた時に、それっていい質問だなと思ったんですね。
And I thought he was a bit surprised.By my answer, but after we talked, I think it made sense to him.
で、それに私は答えたんですけれども、その答えで彼はちょっと、ごめんなさい。その人は傷ついた、びっくりしたかもしれませんけれども、でも納得してくれたように思いました。
Because we give, God calls us to give to Him, but we give to Him through our local church.
それはですね、神様に捧げ物をするんですけれども、神様のやり方は地方教会を通して神様に。捧げるということです。
Besides the fact that giving keeps us humble and reliant on God,
そして捧げ物を通して私たちはへりくだる心を持ち続ける。そして捧げ物を通して私たちは神様により頼み続ける。
I told him the Bible teaches us that we give our tithes to God through the church for three very important reasons.
その人に言ったんですね。私たちは教会を通して神様に捧げ物をして、そのことをするのには三つの理由があることが聖書に書いてあるんですよ。
There are three very practical reasons why we give our tithes and offerings through the church.
教会を通してどうして私たちは十一返金と献金をするかという実践的な理由が三つあります。
Do you think you know what they are?
皆さん何かわかります
？Are you ready to find out?
じゃあ皆さん教えますので準備できました？
And these could go in any order. It's not one more important than the other.
そして3つの理由を今日お話しますが、1番目のが一番大切ではなくて、ただ順番は関係ありません。
Number one.
1番目。
Practical biblical reasons. Number one is to take care of those who minister the word of God to you.
実践的な聖書的理由、献金、十一献金をする実践的な聖書的な理由、まず1番目は、あなたに神の言葉を教える人を支える。
Now, as I've said many times, we don't get a full salary right now because we are a small church, and that's okay.
私たちは小さい教会ですので、
I don't know. Ties help to provide a salary to both me and Kaku so that we can focus on what God has called us to do.
この教会から、私たち牧師夫妻が、お給料をいただいて、それによって私たちがこの教会での働きをすることができます。
If you ever wonder what kind of salary we get, she posts, Kaku posts it up on the second floor, every month.
そして私たちの教会からいただいているお給料はいくらぐらいなのかなと思っている方は、2階の交わりの部屋に毎月ですね、レポート、経済、教会の、経済報告を書いて出しておりますので、ぜひ見てください。
But what's the biblical principle for this?
そしてこの聖書的な原則は何でしょう
?1 Timothy、
聖書にこう書いてあるんですね。第一テモテの手紙。
1 Timothy 5:17 and 18.
5章の17節から18節。
Says elders should do their work well. Elders who do their work well should be respected and paid well, especially those who work hard at both preaching and teaching.
よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。
For the scripture says you must not muzzle an ox to keep it from eating as it treads out the grain, and in another place those who work deserve their pay.
聖書に穀物をこなしている牛にをかけてはいけない。また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。
And this was important to Paul. Paul says again in another letter to Galatians.
この事柄はとても大切なことで、同じようなことをパウロという人がガラテヤ人の手紙の中にも書きました。
Galatians 6:6-8.
6章の6節から8節です。
Says those who are taught the word of God should provide for their teachers, sharing all good things with them. So when you go out for ice cream, you need to share it with me.
御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。良いものを分け合いなさいと言ってるので、まあ、出かけて牧師と一緒に出かけたらですね、アイスクリームを買ってあげてくださいって彼が言っています。
If you're eating natto, you don't need to share it with me. To me, that's not a good thing.
皆さんが納豆はいいものだと食べていて、その時はシェアしなくてもいいです。私にとって納豆はいいものとは言えないので、
Verse 7 says, Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant.
思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。
Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit.
自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。
Paul is still talking about spiritual things, generosity and decay and harvest are all connected.
ここではまだ経済的なことをパウロは語っています。
Where he talks about don't mock God.
神は侮ってはいけません。
If you satisfy only your sinful heart self, you only will harvest decay.
肉のため、自分の肉の思いだけを満足させようとすると、結局肉から滅びを刈り取りますよ。
But if you please the Spirit, you will harvest spiritual things.
しかし、御霊のために巻き、御霊を喜ばせようとするときに、永遠の命を刈り取ることができるとパウロは言っています。
He says, don't live just to satisfy your own needs.
ですからパウロが言っているのは、自分の肉の思いだけを満足させようとして生きてはいけません。
You need to look outward, not just inward.
自分だけを満足させようとするのではなく、外に目を向けなさいとパウロは言っています。
The spiritual well-being, your spiritual well-being has connected to how generous you are.
自分の霊的健全さというのは、私たちの捧げ物、経済的な捧げ物の中に現れます。
And my responsibility as a pastor, as a leader, is to take care of your spiritual well-being, not just your physical well-being.
そして私の牧師としての務めは、皆さんの身体的な健全さだけではなく、霊的な健全さのサポートをする、助けをする、養うことです。
But your spiritual well-being is actually, if you take care of your spiritual well-being, your physical well-being will be much more taken care of.
そしてまた霊的健全さを養っていけば、身体的にも健全さを養うことになります。
Many of the stresses come to us because we're not keeping our hearts set on God.
そして多くのストレスが来る理由の一つは、心を神様に向けていないから。
That we're not being faithful.In our values to honor God first.
そしてまず神様を第一にするというその価値観をしっかりと生きていないから。
And I believe as we are generous, God, His promise will always be that He will open the windows of heaven to provide our needs.
そして私たちが寛大に捧げていけば神様の約束、確かな約束はそうですね。天の窓を開いて私たちに豊かな祝福を流すと。
Because giving, how can I say, giving affects more than just your finances.
というのは捧げ物というのは私たちの経済的な部分以上のことに影響を与えるからです。
And giving is more than just finances.
そして捧げるということは経済的以上のことを意味します。
There's lots of ways that God wants us to be generous.
私たちに神様はいろいろな部分で寛大になりなさいと願っおっしゃっています。
But the thing to remember is God gave His one and only Son so that you could have and experience life here on this earth.
そしてこのことを覚えていましょう。神様自身が一人子を私たちのために捧げたんですね。そのおかげで私たちがこの地上で生きるときに豊かな人生を生きることができるためです。
Amen? Amen. So the first biblical reason is to meet the needs of the church and its spiritual family. Oh, sorry. I didn't put it in there a second time. So the first one was to take care of those who minister the word of God to you.
ですから、聖書的な理由、この捧げ物の聖書的な理由というのは、御言葉を教える人たちをサポートする支えるためです。
And the second thing that your tithes and offerings, God wants you to give your tithes and offerings through the church is to meet the needs of the church and its spiritual family.
そしてまた、二つ目の実践的な聖書的理由というのは、教会と教会か霊的家族の必要を満たすため。
Hebrews 6:10 says.For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do.
ヘブル人への手紙の6章の10節はこう言っています。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで聖徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのです。
There's many needs that the church helps to provide.
いろいろな必要がありますので、教会がその助けをします。その必要を満たすことをします。
For example, most of you know, Romi-san went into the hospital with.
皆さんご存知だと思うんですけれども、ロミさんがね、こう入院して。
And had to have major surgery.
そして大手術を通って。
And we as a church helped her by.Getting groceries for her, getting food for her.
そして、ロミさんのためにこう教会として、食料品を買って、渡したんですね。
And you know, we are able to do those kind of things if we're being faithful to give tithes and offerings.
ですから私たちが忠実に十一返金献金を捧げすることによって、そのように教会の中で必要がある方にの助けができるんですね。
I don't know how many of you were here when the great Tohoku earthquake disaster happened.
But, 東北の大震災が起きた時に皆さんこの教会に来ていらっしゃったかどうかは分からないんですが。
But we took a truck up there and we gave out food and we barbecued food for them and we gave water and many other things.
食料品を持って行ってまたバーベキューをしてお水とか、そのようなボランティアの活動をすることができました。
That can't all come out of my pocket.
そのような働きというのは私のポケットから出すことはできません。
My pocket's not that deep.
それほど深くないので。
That comes because we're faithful as a spiritual family to give our tithes and offerings.
そのような働きができる、必要があればその必要を助けるということができるのは、皆さんの忠実な十一返金献金のおかげです。
But we have lights today. We have air purifiers today.
そして今日私たちが電気を作れるのもまた空気洗浄機があるのも。
We have a building to meet in.
またこのみんなで集まれるこのビルがあることさえも。
All of these things take money.
それを持つためにはお金が必要ですね。
The electric company still has not called me and said you can just have free electric while you're here.
電力会社から電気代は無料にしてあげますとは電話かかってきてないんですね。
It just hasn't happened. So So your tithes and offerings go to help meet the needs of the church and spiritual family.
ですから皆さんが捧げてくださる十一円金献金はその教会が持っている必要、また教会の中でとか外で必要がある方の助けをすることに使われています。
God has provided and has been faithful many times through this church to be able to help others.
そして神様がこの教会を用いて教会外の方の助けをするようにしてくださっています。
And even the loan on this building, the organization that gave us this loan has been very loving and patient with us.
そしてこの教会にローンを貸してくださったクリスチャンの団体の方々もすごく寛大で忍耐を持って私たちに接してくれています。
But in the Old Testament, the prophet Haggai,
旧約聖書のハガイ書、
he prophesied to the people of Israel when they were only focused on themselves and their own needs.
その預言者はその当時のイスラエルの民たちに自分の必要だけに目を向けて生きている者たちに預言の言葉を与えました。
Instead of really trusting God and doing things His way.
彼らは神様に信頼して生きていくのではなく自分の方法でやっていきました。
And he said in chapter 1, verse 5 and 6 and verse 9, I'll just read a little bit of it, of what the prophet said.
預言者が語った言葉を少しだけ今お読みします。
He said, this is what the Lord of Heaven's army says, look at what's happening to you. You have planted much, but harvest little. You eat, but are not satisfied. You drink, but are still thirsty.You put on clothes but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. Do you ever feel like that? Oh, sorry.
五節、今万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。そう感じたことありますか？
You hoped for rich harvest, but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of Heaven's armies, while all of you are busy building your own fine houses.
あなた方は多くを期待したが身をわずかであった。あなた方は家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の見告げ。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方は皆自分の家のために走り回っていたからだ。
Sometimes we need to ask ourselves if we feel like we can't get ahead in life, is it because we're not being faithful and being generous?
よく考えてみたらいいと思います。経済的に何かいつも足りないっていう感じてることがあったら、私たちの捧げ物は寛大に捧げているだろうか。
God wasn't condemning them for having nice houses, but He was condemning them because they had forgotten Him and His house.
神様はこの今読んだ聖書の中で、人々がいいものを、いい家を持っていることを非難したのではありません。彼らが神様の家を忘れてしまったことを神様は言っているんですね。
It's not a sin to be rich. It's not a sin to have nice things.
ですからお金持ちであることは決して罪でもないし、何かいいものを持っていることが決して悪いことではありません。
But if that is all you're focused on in life,
でも人生でそれだけにしかフォーカスを置いてなかったら、
That is sin.
それが罪になってしまいます。
Because it's not the things that cause the sin, it's what's in your heart, your motivation. That's where the sin is at.
物が私たちに罪を犯させるのではなく、実は自分の心にあることが罪になってしまうんですね。
Amen? Okay, the third practical biblical reason is to be a blessing to others outside of our local church. And I've talked about that a little bit already.
そして3つ目の理由はですね、地方教会外の人の祝福となるため、もうすでにこのことをお話ししましたが、
2 Corinthians 2 Corinthians 1 to 3, it says, Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches of Macedonia.
さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。
They are being tested by many troubles and they are very poor. Feel like that? Facing many troubles? But they are also filled with abundant joy which has overflowed in rich generosity.
苦しみのゆえ、激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れた喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出てその惜しみなく施す富となったのです。
For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more, and they did it of their own free will.
私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、
As I said, we don't want to just look at our own needs as a church, which we have a lot of needs as a church.
教会としてこの教会に、私たちの教会にはこの必要がある、あの必要がある。もちろんたくさん必要がありますけれども、でもそれだけに目を向けたくないです。
But I believe God wants us to have the heart of the Macedonians.
私たちはこの今書かれているマケドニアの教会の人のような心を持ちたいです。
Where They, out of their own free will, gave over and above what they felt they could give.
彼らは自ら進んで、自分からですね、できる以上のことを捧げたんです。
There's many opportunities that arise for us to be able to be a blessing to others.
他の人に祝福となれるたくさんのチャンスがあると思うんですね。
You know, we, I don't know if you knew, but we do support Tony.
皆さんご存知かどうか分かりませんが、静岡のトニーさんの経済的サポートをしています。
He's planting a church in 静岡。
静岡市で、教会開拓をしていらっしゃいます。
And also we support Pastor Sam and Nancy as they begin, their retirement.
そしてまたハワイのサムウェブ先生ご夫妻も経済的なサポートをしています。先生が、定年なさってその後のサポートです。
They have given their lives for the gospel.
先生ご夫妻は福音のために人生を捧げられた先生ですね。
They have touched our church and also every nation, Japan and every nation global.
サムウェブ先生ご夫妻は私たちの教会に触れてくださっただけではなく、every nation の日本の教会にも、また世界の教会にもでも素晴らしい働きをされた先生ご夫妻です。
And they are worthy of double honor.
ですからその先生ご夫妻を二重の尊敬を捧げることはふさわしいことです。
And there's other, even outside of our Every Nation Church, we have actually given away things, that we've had here, electronic things, speakers and chairs. We've given to other churches who were in need.
そしてまた、他の教会外の方々に必要があったときには、教会にあったものを椅子とか電気の製品とかを捧げることができました。
We gave a whole bunch of chairs to a church in Fuji who has no part of every nation, who's not a part of every nation, but we just wanted to bless them.
ある富士の教会、エブリネーションの教会ではありませんけれども、この椅子をですね、献品することもできました。
So these are the three basic things that our tithes and our offerings go towards.
ですから今皆さんにお話しした3つの理由で、に基づいてこの教会に11返金、献金が捧げられています。
And even though we're a small church and we don't have a lot of resources,
もちろんこの教会は小さくて財源も少ないですけれども、
we can still be a generous people.
私たちは寛大なものになれるんですね。
And God can use us to touch others.
そしてまた人に触れるために神様が私たちを用いてくださいます。
And I'll probably have that interview with Michelle in a couple weeks just to share her story.
そしてまたこの経済的な証しに関してミシェルさんにインタビューの形でやりたいと思うので多分2週間後ぐらいになると思います。
But what we do or we don't do in this area of spiritual family has an effect. Has an effect upon our spiritual family.
ですからこの
All three points.
今1番目のポイント、2番目のポイント、3つ目のポイントも話しましたけども、その3つのポイントすべてがをやること、もしやらなかったとしても、 この教会家族に影響が流れていきます。
And I'll close this part of my message part with this verse, 2 Corinthians 9:6-8.
そしてメッセージの部分をこの第2コリント人への手紙9章の6節から8節を読んで閉じたいと思います。
It says, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop.
私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。
You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully.
一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。
And the promise is,
そして約束は、
God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others.
神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みを与えるばかり、与えることのできる方です。
So just as members here,Let's be faithful in this area of generosity.
ですからこの教会のメンバーとして寛大に捧げるということにの部分において忠実にやっていきましょう。
Okay, we're going to end this part of the message and turn the live stream off. So I'm glad you all came here in person today. Can you turn the live stream off, Paulo?
そして次の部分に入りますので、メッセージの生放送は切ります。
Live stream 消してください。